おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1153回をお送りします。ちょっと遅くなりました。3月11日火曜日9時45分です。まあ今日はいろいろございまして遅くなりましたについて、あれこれ喋っているとまた無用な時間を取りますんで、今日は昨日の続きで、続きなのかわかんないけど、サクッととりあえず行きたいと思います。はい。昨日ですね、リザレオブジェクツ。つまり、機械な対象と対象群だな。リザレオブジェクツですからね、対象群というものについてお話ししたんですが、まあ、これが私のやっぱり精神分析へ、誘うことになった一つの大きな、きっかけなんですよ。機械な対象。で、私はやっぱり身内にそういう人がいて、ある日ですね、これもお話ししたことはあると思ったんですけれども、Apple の当時、iMac の上の方にウェブカメラついてるじゃないですか。あれがガムテープで塞がれてたんですね。つまり、あれが監視装置になったんですよ。その当人の目にはね。目にはっていうか、その当人の世界ではですね。だから、それが塞がれていないと、私の一挙手一投足が筒抜けになってしまう。ここがちょっと不思議なんですけど、だから魔力みたいな力を秘めちゃうんでしょうね。だってそのパソコンの、iMac の所有者は私だったんで、いや、私の日常が世間にさらされたところでね、その塞いだ人にとっては、そこまで本当はプライバシーが暴かれるって、本当はおかしいじゃないですか。でもそういうことではないんですよね。で、この塞ぐと言ったことが起きたわけですね。で、そういう話を聞いたこともあったし、当人からもいろんな話を聞いてたから、あ、そういうことなんだというふうに、理解したんだけど、全く理解が及ばなかったんですよ。何なんだろうこれはと。で、その人が最初から生まれつきね、行動がキーで、言うことが非現実離れしたものばかりだと言うならば、まだわかるじゃないですか。ところが、これ以外の点では、その人は至って正気で現実的で、何ら生活をするのに、困るところはないわけですよ。ある意味では、今の私の実家の母の方が、もう年もいっちゃいましたし、耳も遠いですし、めちゃくちゃ困ったところがあるんだけど、当時の私の身内は、何らそこまで困るような人ではない。だけども、すごく困る。ある面ではね。急にそれが始まる、みたいな感じなんですよ。これは一体、この、十分な知性でもって、なぜこのウェブカメラを、が、その人の生活を、まして隣の部屋のね、まで、その、たかだかウェブカメラごときが、隣の壁を乗り越えて、投資できるはずもないのに、これをそうまで、迫害視するのか。説明を求めても、いかなら埒が明かないんですね。全く聞き入れてもらえない。つまり、まあ、強固なも何、減ったくれもないですけど、つまり、非常に頑固なマイナス系って感じなんですよ。まあ、そのウェブカメラは監視装置であるから監視装置なのであるみたいな。だから私はこのやりとりを散々して、もう私知識が多少あったとはいえ、どう接するべきなんて分かってなかったんで、もう頭ごなしに、いや、これがそれのはずないだろう。もう剥がすよって言ってる。絶対ダメだみたいな。もう剥がしたら殺すとまでは言わないけど、その勢いなんですよね。結局剥がせなかったんですけど、恐ろしすぎて。ただこのマイナス系のその絶対的な何かですよね。その人はでも、例えば、私の身内ですけどね。例えば賞味期限の切れたものを食べたから必ずお腹壊すとかは思わないんですよ。つまり、融通が全く効かないってわけでは決してないんですよね。ある点において融通が全く効かなくなるのであって、物事には相対的な面があるときゃ、か、人によって物の捉え方が違うとか、全部共有できるんですよ。なのに、絶対剥がしたらダメだ、みたいになっちゃうわけですよ。犬は犬であるが犬であるの世界に入っていくわけですよね。 あれの言葉の意味が、なんとなく感覚として持てているのは、まあ、僕がそういう事例に数度接したことがあって、その時のこう動かし難さときたら、尋常じゃないんで、それの意味がなんとなく伝わるっていう感じはしたわけですけどね。それで、ビザレオブジェクツという話を昨日散々したわけですけど、要するにそれは、視覚というのはそういうところがある。我々が断片的な、あるいはいろんな情報をね、光情報、音情報を組み合わせて、一つのそれっぽい、現実世界に対するソナーですよね、ある意味ではね。また新しいこと言い出したんですけど、まあ、パズルとか粘土とかいろいろ言ってますけど、ソナーってのも僕はすごい、潜水艦の、ピコーンっていうやつで音を頼りに敵がどのくらい近づいていて、魚雷がどのくらい近づいていって、川口海二さんが好きな世界ですね。沈黙の艦隊とかでやってるやつですよ。あれって現実近くのできない世界だから、深海とかにいるからね。だから、ああいう風にして、位置情報というものをキャッチしていくわけじゃないですか。音を頼りにですね。音を頼りに空間把握をしていくわけですよね。ああいう感じだと思うんですよね。でも近くって。すっごい精巧でこう見入ってるから気づきにくいけど、結局それは情報を使って一つの、私たちに分かりやすい図式なりを作り出しているだけだと思うので、そこにやっぱり脅威、世の中には脅威がある。私を無用に責め立てる連中がいる。そいつらは私を監視しているっていう思いと共に、なんかこう、ウェブカメラでこっち見ていて感じ悪いみたいなものが、組み合わせて視覚が、形成されると、その監視装置であって、ウェブカメラなのではないっていう、そういう信念体系みたいなものと連動して、ややこしいことが起こるわけですよ。起こるんだなって私は実体験したわけです。これも長い闘争の歴史がありまして、もう半年以上に及んだんでね、結局剥がせなかったんだけど、だから買い替えることになっちゃったんだけど、割と買ったばっかりでもなかったか。でもまだまだ十分使える iMac がですね、だってね、困るわけですよ、やっぱり。iMac にベタベタと必要もないものを貼られていき、どんどん機能が低下していくというのはね。でですね、象徴的透過物という言葉が世の中に、精神分析の世界にありまして、あんまりこれはナルシシズムとかと違って精神分析外に出ていったことはないんで、多分耳新しい言葉だと思うんですよ。で、この象徴的透過物の前に、私たちやっぱり、まあ、象徴ってのはややこしいんだけど、言葉は象徴ですけど、すべてだと思うんですが、具体象徴という言葉じゃないんだけど象徴できるものってのは当然ありますよね。やや原始的な世界ではありますけど、当然そういうのありますよね。有名なのは鳩は平和の象徴ってやつで、鳩は平和の象徴っていうのは鳩は平和イコールじゃないってことですよね。つまり、例えばその鳩が死んじゃったら直ちに戦争が起こるとか、そういうことはなんないですよね。鳩と平和の間には、何て言うんだろう、間がありますよね。だから具体象徴というものもまた言葉と全く同じように使える。言葉ってそうじゃないですか。言葉というものは実体そのものであることは絶対ないじゃないですか。私イコール佐々木翔吾ではないですよね。佐々木翔吾は他にもいる。こういう使い方ができますよね。象徴っていうのは A と A を象徴しているものは別々のものだと区別している。しかも大事なのはみんながそれをちゃんと区別している。そのみんなとはそれを使う人たちですよね。日本語なら日本語を使う人たち。だから、平和という言葉と、まあ中国の人たちもなんだけど、平和という世界の状態は、関連付けられているけれども、意味付けられているけれども、同じものでは全くない。でも、それを使っている人たち、つまりこの三者関係があるわけですよ。使う人たち、象徴するもの、象徴されるもの。象徴されるものが、つまり大体の場合、現実世界で、象徴するものは多くの場合、言語ですよね。つまり、言葉で世界を記述して、その言語の使用者というものは限定的な存在、日本人なら日本人みたいな、そういうものですよ。まあ、これはもう今更なんかこう、なんだろう、言語学のなんか一番最初の方に書いてありそうな話ですけど、で、具体物でもう、何でもかんでもできるわけじゃないですけど、できるわけですよ。ある時期になるとチョコレートはこう告白の象徴みたいになってるけど、だからギリチョコみたいな言葉が出てくるわけじゃないですか。その同じものを同じように扱っても同じ意味にしないようにするみたいな 区分けが必要になりますよね。具体象徴の面倒くさいところは、そこになんか言葉による説明を加えないと、もうなんかこう安いチョコだから必ずしもそれは愛の告白ではないとか、そういうわけにはいかないんで、100円だからこれはギリですみたいなのは、なんとなくは伝わるかもしれないけど、明瞭じゃ、甚だ不明瞭になりますよね。勘違いされても文句は言えないみたいなところありますよね。だから、同じものでないというだけでなく、具体象徴というのは不便なんですよ。だから言語象徴というのは素晴らしいわけですよね。使いやすい、非常に。簡単に説明を追加できますからね。他にもいろいろなメリットありますけど、まあ、それはいいとして、その便利な方じゃない世界の方が、この精神分析的世界なんで、原始的世界で、やや病理的世界、臨床からスタートしてますからね。で、この、具体象徴と言ったもの、つまり鳩は平和の象徴って言ったときは、もう物が、生き物ですね、この場合は。象徴してるわけです。ほら、言語象徴でもちょっと具体象徴のように使い出しちゃうことって人間あるじゃないですか。例えば、セックスって言葉は嫌だっていう人いるじゃないですか。それは、象徴するものと象徴されるものの分離が、その人の中できっちり言ってないんですよ。なんかこう、くっついてるように感じられる部分があるので、言語に直しているにもかかわらず、生々しさが残ってしまうみたいな感じがあって嫌だってことになるんですよね。それは、つまり、いわば発達水準が、どちらかというとまだこう、なんて言えばいいのかな。これ難しいんですけどね。発達水準が象徴水準の手前のところにあるとか、ある種の、つまり、まあ性的なってことだと思うんですけど、この場合は。性的な話になると、水準が、突然、非言語水準の方に引っ張られるという。まあだから、部分対抗みたいな話になるのかもしれないんだけど、そういうことが起こりうるってことを、案に示している。だから、ある種の言葉は使いにくいし、ある種の言葉使うな、みたいな感じで、言葉狩りみたいな話が始まってみたりもしかねない。それは、記号ってものはもともとそのものを示さないというのを、どこかで扱いきれていないっていうことでもあると思うんですよ。で、記号はそうは言っても、まあ、記号がそのものを表さないよねと。セックスという言葉は性行為そのものとは直接の関係はないじゃないですか。実際にジェンダーみたいな意味にもなってしまうんで。だけれども、具体象徴はなかなかそうはいかないんですよ。言語象徴と違って。具体象徴は私は病理型になりやすいと思うんですね。具体象徴の病理型が象徴透過物であると、まあなんかもう教科書の説明みたいになってますが、昨日、ご紹介した松木邦弘さんの、パーソナル精神分析用語辞典かなを読むと書いてあると思います。書いてあった気がします。まあこれ、教科書的に読むと、それの何が面白いんだって話になるかもしれませんが、これは私にとってですね、やっぱりもう一つ、ビザレオブジェクツ、身内が言い出したビザレオブジェクツの理解は結局精神分析以外、全く理解が届かなかったんですよ。書いてありますよ、DSM とか ICD には、ATM が監視しているなどと言い始めるみたいな、そういう妄想燃料とか関係燃料みたいなものが、特徴的である統合失調症はね、って書いてありますが、どうしてそうなるんだっていうのは、ほぼ書かないのが、あそこの流儀なんで、なんでそういうことを言い出すんだって、やっぱなりますよ、絶対。原因を探っても、あまり意味はないとか言われても、そうは言っても知りたくなるじゃないですか。だから私はそれを知りたくなって十数年かけて分かったのが結局ビザレオブジェクツという言葉、ここに行き着くまでは、あ、ここやっと出てきたわというものを読むまではですね、そしてそれがかなり分かりやすい形で書いてくれていたのが、藤山直樹さんなんですよね。彼はちょいちょいこれを取り出しては非常にこれをですね、なんか伝わりやすい雰囲気で、松木さんとはまたやっぱりいろんな意味で違うんですよね。臨床例を引きながら、こうふわっとしてるんだけど、わかる感じがする。わからないときはわからないときなりにわかる感じがする。あの辺は名人芸だなって私は思っちゃうんですけどね。それで、それともう一つが、象徴透過物。象徴透過物というのは病理です。具体象徴は病理じゃない。あとは平和の象徴ですってのは病理じゃないでしょう。みんなやってることですよね。でもそれは具体象徴じゃないですか。あとはどう見ても言語じゃないんで。だからこれは病理じゃないんだけど、これが病理っぽいものになると、象徴透過物っていう、物なんですよ。ものなのに透過なんですよ。同じになってしまう。同じということは、つまり鳩は平和であるになってる。 平和の象徴であるじゃなくて、鳩とは平和を、平和なのであるみたいな。鳩が死ぬと戦争になるのであるみたいな。呪術的世界って割とそうですよね。だからなんかお札みたいなものってそうじゃないですか。力を持っちゃってるじゃないですか。あと、もうお札というのは何かの象徴ではないの。例えばお札というのは安産の象徴とか、そういうふうに使いますけど、このお札が破れるともう、流産しますみたいな話になってくると怪しいわけですよ。病理型に近いってことになるわけですよね。だから具体象徴が病的になると象徴投下物化していく。象徴投下物になってしまうって感じがする。ていうか、多分そう書いてあったと思う。で、それはどういうことなのかというと、私のアトピーなんですよ。これがね、やっぱりわかるようになったのは本当に最近で、まあ、40年かけてようやく理解したって感じなんですよね。もっとわかりやすいところにヒステリーっていう、だからヒステリーって言葉をやっぱりなくすのはいかんのじゃないかと僕なんか思っちゃうんですけどね。ヒステリーというのは、例えば、視野狭窄みたいな身体症状を概ね指すんですよ、心理的な。だから今で言う心身症というのは、昔はヒステリーという、まあ、ヒステリーイコール心身症全部というのは大きな、まあ、誤解ですけど、誤解というかそういう言い方はできませんけど、でも身体症状を伴う心理障害、精神障害みたいなものがあったらヒステリーっていうのはとりあえず疑ってみることはできたと思うんですよね。視野狭窄とか、失語症。つまり言葉が発せなくなるみたいな、そういう、だけどこれはですね、もう何も言いたくないっていう人っているじゃないですか。夫とは口を聞かないみたいな、この番組でも盛んに取り上げてますけど、そのうちに口が聞けなくなるわけですよ。夫とは口を聞かないだったらは、まだそれは象徴的ですよね。具体象徴的ですよね。嫌な人と口を聞かない私。てか、口を聞かないというやり方で、その自分の意思というか、自分の気持ちをある意味そこは代弁させてる。だからやっぱり象徴なんですよ。鳩に平和を代弁させてるわけじゃないですか。代弁というのは多分に象徴的じゃないですか。代弁されるものと代弁するものって関係、そして代弁する人っていう関係が、口聞かない嫌悪感を伝えているわけですよね。私はあなたが嫌いだという代わりに口を聞かないという象徴的行為によって、それを伝えているわけですよね。そのうちにでも、口が聞けなくなった。夫とは口を聞こうとしても無理だ。こうなると、鳩すなわち平和です、みたいな世界に入っていくわけですよ。象徴と象徴されるものの間の空間、区別、別々に扱うべきものですよね。鳩と平和とか。なんだろうな。まあ、なんでもいいんですよ。赤信号と止まれとか。赤信号じゃなくてもいいわけじゃないですか。止まれって書いといてもいいわけですよね。だから、象徴と象徴されるものは別々のものなんですよ。それはイコールではないというふうに思ってなければいけないんだけど、さっきも言ったように具体象徴をイコールに化しやすい。標語的になりやすい。だから、最初は口を聞かないつもりだったのかもしれないけど、いずれに口が聞けなくなってしまうっていう事態が進行する。そうなってくると、それは完全に意識化できてないですよね。無意識とは言い切れないかもしれないけど、かなり無意識で行われている部分もあるわけですよ。つまり、象徴と象徴されるものがくっついてしまっていて、その間に私が象徴しているっていう意識が介在できなくなっているわけですよね。これをヒステリーと言うんだと、私の理解では思うんですよ。だから、お母さんが、買い物に行こうとすると、なぜかこの子は喘息の発作が起こるみたいな、近くにいてほしいという気持ちというものが、喘息という病気によって代弁されてしまってるわけですね。しかもその子が意識的にできないじゃないですか。喘息の発作って意識的には起こせないんですよ。つまり無意識に起こしてしまうということは、完全にべったりくっついちゃってるわけですよね。寂しいってなると、もうヒューって胸が言い始めるみたいな。寂しいっていう言葉で表せばいいのに、寂しいっていう言葉であれば他の使い方もできるわけじゃないですか。その子にとってお母さんがいなくなるイコール喘息の発作なわけですよ。喘息の発作というものは、お母さんがいなくなることと等価になってしまってるわけですよね。これは象徴的等価物ではないと思うんですけど、そういう病理です。だから具体象徴が病的になっている。完全に病気になってしまってますからね。本人にとっても都合がとても悪いわけですよ。だから最初は こから入ったのって正しかったと思うんですよね。精神分析という、あるいは心理カウンセリングですからね。カウンセリングはやってきて、まあ、フロイトのような人が、おじさんがやってきて、もしかするとお母さんがいなくなると喘息の発作が起こるんじゃないっていうふうに言ってあげることで、つまり、その子にとっては喘息の発作とお母さんがいなくなることはイコールなんだけど、医者にとってはそうじゃないから、医者にとってはその喘息の発作という現象と、お母さんがいなくなるという現象は別々に扱うことができますよという解釈をしてあげることによって意識化するわけですよ。そうすると、あ、これはお母さんがいなくなると寂しいから喘息の発作ということによってお母さんがいなくならないように自分はしてたのかと気づくことができれば距離が取れますよね。そうするとその発作いらなくなるじゃないですか。いてほしいときはいてほしいと言えばいいんだということに気づければ、つまりこれが意識化だし、解釈というものの効果なんですよ。で、これを伝えることが解釈なんで、じゃあどうしたらいいですかっていう問いは、ここには僕はないと思うんですよね、あんまりね。もちろん人によってあるのかもしれないけど、つまりアドバイスみたいなものだけど、ここを自覚するとアドバイスって不要になるんじゃないかなっていう感じがするんですよ。だから、じゃあどうしたらいいんだろうっていう問いが立つということは、実はまだその解釈が不十分か不完全か不正確かのその辺なんじゃないかという感じが私はやっぱりどっちかっていうとしますね。自分が仕事をしていてもやっぱりそういう感じってあります。ここでどうしたらいいのかという問いが出てしまうということ、それ自体がね、まだその意識化というものに至ることができるような、やり取りができてないってことなんだろうなという感じがする。そもそも、やっぱり共通理解、人間の共通理解の基盤みたいなものって、基盤と言ったらいいのか、共通理解できることってあるんで、寂しいから喘息の発作起こるんじゃないと言われたら、納得する子もいるじゃないですか。しない子もいるかもしれない。しない子もいると思いますけど、納得する子がいるということは、それは共通理解。人はそういうことを理解できるっていう、その、何かがありますよね。信頼でもいいんだけど。だけども、これを下手なやり方をするというか、あまりに唐突にやったり、あまりに強圧的にやったりすると、トラウマにやっぱなりうると思うんですよ。傷つくじゃないですか。いや、それは君甘えてるんだよ。お母さんがいなくなるから喘息発作起こるんだろう、みたいに言ったら嫌じゃないですか、相当。で、しかもその子がお母さんとべったりである、ものすごくべったりでありたい子で、しかもそのことを恥ずかしいと思ってたら、これやられると結構痛いですよね。だからここは、やっぱり塩梅があると思うんですよ。少々強く言っても大丈夫なケースや人もいると思いますし、関係もあると思うんだけど、やっぱりよっぽど遠回しなところから始めなきゃなんない。なんなら下手なことは一言も言えないみたいな、全然違うやり方で、昔お母さんと一緒にいた時の話を聞こうかみたいになっていく可能性もいっぱいあると思うんですよね。それはそれで、当然。わかんないわけですよ。それをどの辺から入っていくことができるか。で、単刀直入に入れば効果が増すとも限らないじゃないですか、この種の話って。いずれにしても、その象徴されているものと象徴しているものが、等価になったらおかしいということですよね、象徴というのは。象徴は三者関係がなきゃいけない。まあ、フロイトが言うところのエディプス関係ですよね。エディプス三角がなきゃいけないわけですよ。いつもいつも。正常というものはいつもそうなんですよ。私たち人間にとっての正常とは三者関係なんですよ。ソナーと敵観と私、見ている私っていう関係がなきゃおかしいんですよ。知覚と知覚している主体と知覚されているもの。こういう三者関係で世の中成り立ってるんですよ。人間という生物においてはですよ。ハエとかだったら違うんだけど、そんな主体とかいらないんですよ。そんなものはね。ソナーみたいな光景とかいらんわけですよ。敵が近づいてきた気配とかで逃げるにしかずなんですよ。ぼやぼやと分析とかしていたら食われるんで、生きてる世界が違うっていうことですよね。直接近くの世界に我々は生きていないし、そうする必要もない。必要があるときはそうするんですけどね、我々も。有名な話あるじゃないですか。蛇の光景を見る前に、すでに蛇に対する対処というものは身体はなすという、知覚以前の知覚みたいなものがあるわけですよ。逃げようとするし、血圧をとか、血管を収縮させるとかいろいろやるわけですよ。蛇というものがもうその光景にいればですね。その後で蛇を見るってことができるっていう。知覚は後から遅れてやってくるわけですよ。人間の知覚は、あれですよ。簡単に言うと。ダウンロードするのに時間かかるわけです。絵が構成すぎて。 そういうことをやってるうちに噛まれるということが起こるから、体はその前に体勢を整えてしまうわけですね。まあそういう、なんていうか、有名な脳科学では必ず出てくる。なぜか蛇っていう。まあ蛇怖いんでしょうね。人間はよっぽど。話が脱線してますけれども、つまり、そういうふうに具体象徴というものが出てきたら、これはもう要注目なんですよ。で、私はアトピーというのがまさに具体象徴の病理型だったわけですね。私はアトピーを出すということによって、まあ肌が難しいんです。でもやっぱり私がアトピーになるということによって、母親に対する抗議というものを強く含んでいたわけですね。これは、ね、さっきのように口を聞きたくないから口を聞かないみたいな非常にシンプルな例だといいんですけど、私はそれなりに複雑なんで、やっぱアトピーとかって複雑な病気なんだなって思うんですよね。これはなかなか難しかったわけですよね。で、これの話の流れの中で、例の、これはでも日を分けた方がいいかな。アトピーの場合の話にちょっと今は、踏みとどまろうと思うんですけど、要するにですね、やっぱいろいろありすぎて簡単じゃないですけど、まず肌が綺麗でなきゃいけないっていうね、そういう、私の母と私が、まあ、母子でですね、共通して持ってしまった、認識というものがあったわけですよ。まあ、これはナルシシズムですよね。私の肌はいつも綺麗でなければいけないっていうのって、ナルシシズムですよね。肌がツヤツヤで人に見せびらかしたいとか、そういうことではないですよ。ないんですけれども、結局これは私だけの世界っていうものがあったわけですよ。でその肌がいつも、綺麗であるとか、健康的であるというのは誰が知ってるんだって私しか知らないんでね。大半は服着て覆ってるわけじゃないですか。だから私はいつもそれを気に病んでたわけですよ。まあそれは多分親が気に病んでたんでしょうね。この辺がちょっとカサカサしているとか、ブツブツしているとか、赤くなってるって、変に気に病んでたんですよ。すっごいそこを細かく指摘されたとかではないですよ。そんなにわかりやすい話じゃないんですよ。ただ気に病んでたんですよ。母はおそらく。その気に病み方も、あまりいい気に病み方じゃなかったんですよ。考えてみれば、肌の病気などというのは、それが何か他の病気、つまり肌ってそうじゃないですか、割と。象徴的に機能するでしょう。何かが悪いからそれが肌に現れるって言うじゃないですか。例えば寝不足が肌に現れるって言うじゃないですか。ああいう象徴的な代弁をしていく世界というものが、我が実家はある意味大好きだったんですよね。知的を気取ってるとそういうことが起こるわけですよ。この意味は何かって問いたがるから。だからそういう肌がプツプツになると何か悪いものを食べたとか寝不足なんじゃないかとかいろんなことを言い出すことによって肌というもののセンサーとしての役割を過剰に評価してしまうわけですよね。そういうことがあったわけですよ。ここには2つの問題があって、私にとってはってことですよね。一つはその過剰に意味を持たせてしまった肌の状態というものは、そもそも、それ自体が問題である。もっと悪い問題をそこに含んでいるというふうに。どこもかしこも綺麗であることが私の健康というものを象徴している。これがくっつくのはもうあっという間じゃないですか。つまり健康なら肌もツヤツヤだっていう、そういうね。これってマイナス系以外、マイナス系そのものなんだけど、私は病弱だったからっていうか、これもマイナス系で私は病弱だと思い込んでただけなんです。実にややこしいな。そうなんですよ。でも。病弱だと思い込んでたから。だから肌はいつまで経っても良くならなかった。そうなりますよね。そうなっちゃうわけですよ。象徴的、透過物的だと。効果なんで、肌が悪い、健康ではない、私は健康ではない、肌は悪い、このぐるぐるが永続してしまうわけですね。これがまず、しかもこれは話の半分なんですよ。もう半分あるんだな。もう半分が、母はこの肌に対して憎しみを向ける。まあこれは当然かもしれないんだけれども、まあ、うちの母親らしいところ、攻撃性を向けるわけですよ。いつまで経っても良くならない。私はいつまで経っても息子を健康にさせられない。なんという病弱で、手間がかかるめんどくさい息子なんだろう。できれば亡き者にしてやりたいぐらいな、そういう怒りが向くわけですよ。理不尽なんだけど、しゃあないんですよね。やっぱり、あの時代ってまだまだ今のほど、AI 何も教えてくれませんし、AI ないですしね。なんか分厚い家庭の医学とかいう、それほど項目があるわけでもないのに、やたら分厚い、まあ、項目いっぱいあるんだけど、いい本なんですけど、アトピーとか書いてあっても、お医者さんに行きましょうみたいな、意外と役に立つようで立たないという、非常に難しい。で、ああいうものを大量に読むわけ。 うちはね、知的を気取ってるから。新聞も朝夕取って、朝日と毎日ですよ。で、それを穴の開くほど読むわけですよ。そして、イラン知識を大量に、なんか納豆のぬるぬるを肌に塗るとか、ね、そういうことばっかりやるわけですよね。健康にしていこうとする。いつかどこかで逆転してるじゃないですか。っていうか、もう、あからさまに盗作的ですよね。健康になれば肌が良くなるだったはずなのに、肌を良くすることが健康であることだと、等価になっちゃってる。肌を良くすることは肌を良くすることに就寝するわけですよ。私の病気は様々だったりするわけ。溶連菌感染症だったり、気管支炎喘息だったり、扁桃腺が腫れてみたり、お腹を下してみたり、本当にこう、でも考えてみるとこれらの病気ってどれも、なんて言えばいいのかな、なんてことないじゃないですか。子供がいかにもかかりそうな。ただ、まあ、時代は昭和なんで、しかも私は田舎にいたんで、病院もすごい、ヤブの局地みたいなヤブ医者がいたんでね、なんかもう効きもしない注射を連日打つだけみたいなね、何がやりたいんだお前はっていうような医者。佐々木とか言うんですよ、その医者。まあいいですけど。つまり、そういうところで肌もどんどん悪くなっちゃったわけね。まあこれは、非常に物質的な世界における東映ドイツ化でしょうね。母は私に悪いものを投影していた。しょうがないんですけどね、自分悪いと思いたくないですもんね。第一子の息子で、しかも出来がいいとされている。出来がいいとされていただけで、別に出来が良かったわけじゃないような気がするんだけど、まあ、いろいろあるわけですよ。坊主も三世となると。つまり三代目になってくると、やっぱり最初から優遇されてるわけですよね。坊主の世界みたいな。初代は大変ですよね。満州から引き上げてきて、ああ、天皇制が絶対だと思ってたのに分からなくなった。これから仏道修行の道に行くとか言って、家族路頭に迷ってるのに山の中にこもっちゃったわけですよ。それが初代なわけです。それがまあ、でも、帝王、なんとかかんとか坊さんになれて、うちの親父が二代目でしょ。その三代目でまともな、生まれながらにしてまともに坊さんになれそうで、まあ、バカではないと。だから、異常に持ち上げられるわけですよ。だから、うちの母が、そんなプレッシャーを感じてたとは思わないんだけど、やっぱり、陰にように、今思えばですね、陰にように、まあ、あの人自身が、DV 一家に育てられたということもありまして、陰にようにそういうね、私をこう、変な感性物に従うという、しかも私、坊主にもなってないんだけどね、従うというのがあって、一番ネックになったのが病弱ってことだったんだけど、今思えば、ここに全ての悪いものを集約させた結果なんだろうな、あれはと思うんですよね。考えてみれば、むちゃくちゃなことやってましたからね。まあ、坊主になれるぐらいの頭はあったというのがあるんで、そこ心配されてなかったんですよね。思えばそれは大きな誤算だと思うんだけど、心配されてなかったんですよ。あとは体さえ強くなればという話だったんですよ。だけど子育てをするというのは、まあいろいろなあれがあるし、思った通りに全部行くはずがないんで、私なんか思った通りに勉強すらしなかったんで、母のね。だから母としてはこういう風であってほしいというのがあるんだけど、ならない。ならない悪いもの、いいものと悪いものをスプリッティングして、悪いものはお前の子育てが悪いんだ、なってないんだって、あの時代平気で言われる時代だ。うちの母はその DV な家に育ったんで、そういうの絶対受け付けない、ある種の異常な反骨精神みたいなのがあったわけですよ。つまり、お前のせいだってなると、次の瞬間には、私のおじいちゃんですけど、手がバンバンバンバン飛んでくるっていう、しかもそのおじいちゃん酔っ払ってるっていうおじいちゃんなんで、もう絶対これは受け入れられないと。だから私は絶対悪くないの世界に入るわけじゃないですか。そうすると全部翔吾が悪いになるんだけど、翔吾が全部悪いは彼女には受け入れがたいわけですよ。翔吾はいい子ってことになってるし、まあそうであってほしいよね。で、すごい頭も良くて、将来坊さんになったら素晴らしい、なってないんだけど、すごい頭がいいっていうのも、なんか、何かのおはじきで3つと5つがあると8つになって、これが6つと5個になると11になるのが3歳児でも分かったみたいな、繰り上がりが分かるって話ですね。そういうことでしかないんですけど、くだらない話なんですけど、とにかくそれはいい子ってことになって、私は悪くない。翔吾はいい子である。でも問題がないわけじゃない。この問題どこに置いてやろうかってことになるわけですよね。そうすると、こいつは体がなってないってことになるんだけど、体がなってないって微妙じゃないですか。話が深刻になりすぎる。そうすると、センサーとしての肌に頼るんですよ。こういうことなんだと思うんですよね。思えば肌だけじゃもちろんないですよ。そのセンサーみたいなのにいちいち大騒ぎするっていう点ではいつも同じだった。ただそれが肌に残ったわけですね。つまり、 一つにはその肌をセンサーとして使ってるうちに、センサーというものは象徴でなければいけない、代弁でなければいけないのに、センサーが健康そのものを意味するようになったというのが一つと、象徴透過物化したというのが一つと、もう一つがその母の、まあおじいちゃんに対する嫌悪感なんだけど、その嫌悪感を私の肌によりによってぶつけると。だから石のなんか石鹸みたいなのでゴリゴリこすって血だらけにして、ああ、すっきりみたいな、よくわからない、サディスティックなものが現れてきちゃったわけですよ。これで肌良くなるはずないですよね。二重にわけのわからないものを背負わされていたわけだから、私の肌はね。だから、悪化の一途をたどったわけですよね。ここになんかこう、薬を塗り込むということをやるという、もうなんだかわけわかんないことになっていくわけですよ。なんだかわけわかんなくなっていったわけですよ。しかも地元のやぶ医者だったし、本当に。地元ひどかったんですよね。この歯が動いていて悪いんですって言ったら隣の歯抜くみたいなね。今だったらもう完全に訴訟ものなんだけど、まあ、そんなもんだったんですよ。昭和55年ぐらい。昭和60年の手前ぐらいの時はまだ。そこからなんかいろいろ変わってった気はしますけどね。そういう話なんですけれども、何が言いたいかというと、ハンナ・シーガルっていう有名な精神分析の人が、バイオリンを弾くということが、この人にとってはマスターベーションを意味するから、バイオリンを人前で弾くなんてとんでもないと言って、顔を赤くして怒ると。こういう話っていうのは、それだけを聞くと非常に分かりにくいと思うんですけど、今のような構造を持っていて、つまり、象徴するものと象徴されるものというのは、我々人間にとっては自然と見分けがついてるから、そこが不思議だとは思わないんですよ、最初はね。なんかこれを取り扱えないのって不思議だよねって思っちゃうかもしれない。例えば我々は、よく寝ることによってエネルギーをチャージするとか、で、バッテリーを象徴に使ってるわけですよね。エネルギーをチャージするって、そんなコンセントに寝てる間つなぐわけじゃあるまいし、ないわけじゃないですか、そんなことは。比喩ですよね。なんだけど、いつしかそれが、実体となっていき、その距離が取れなくなってしまうんですよ。だから、我々、ライフハックの世界でも MP とか言ってきて、MP を測る方法とか言い始めるわけです。そんなものあるはずがないんだけど、あるような気がしてくるんですよね。面白いんですよ、この辺って。正気の人でもそうなると。まして、具体象徴を使いまくって、病んでると、私のアドビーがそうだったみたいにですね、どっちが先にあったのかがだんだんわからなくなってくるみたいな。だから本当に鳩というものを傷つけては絶対まずいような気がするとかいうことが実際に起きて、感覚として起きてくるし、その延長線には、もう、なんて言うんですかね。だからあれですよね。例えばですけど、会社に行って怒られるということは絶対あってはならないことだ、みたいになるわけですよ。私が尊敬しているこの上司は、に絶対嫌われるようなことがあってはならないとか、そういうことが起きるわけですよ。そこではもう何が象徴で、何が象徴されているのかを本人は全く、だってそうですよね。ババレイコさんが書いてましたけども、召使いの人がみんな知ってることを私だけは知らない。そして夫はどっかに出かけていくと、私はなんかもう喉のあたりが締め付けられるようになって、全然声も出なくなるんだけど、これは一体何の病気なんだろう。鈍いにも程があるっていうふうに思うかもしれないけれども、しかし、知らない人にとっては、そしてその現象と、自分に起きる現象、喉が締め付けられて声も出ないっていうこの現象と、それが何を意味しているのかを、という発想自体を持っていなかった場合、これは喉の病気じゃないですか。イコールそれは喉の病気じゃないですか。しかし、どっかでは知ってるからこそ、やっぱりそれは耳鼻科に行くんで、耳鼻咽喉科に行くんではなくて、耳鼻咽喉科に行って喉治してくださいとは言わないわけですよね。例えば、一晩寝て朝になるとなぜか治ってるみたいなことが起こるから。気がつくとフロイトのところに行くと。つまりそれが真因であることをなんとなく、あの時代ですからね。フロイトのところに行くなんて、もしかすると魔術師のところに行くぐらいのノリだったと思うんですよ。でも、耳鼻咽喉科に行くよりは魔術師のところに行った方がマシだと思うということは、やっぱりなんかその人は知ってるってことですよね。夜が行くたびになんか召使いの態度がおかしくなって、私喉痛くなるんだけど、喉の何の病気なのかしらこれっていうのは、確かに鈍いかもしれないけれども、我々はやっぱりそれぐらいは鈍いんだと思うんですよ。気がついてない、 同じような事象に悩まされてる可能性はいっぱいあると思うんですよ。ただ、今の時代、そうは言っても、まず耳鼻科に行くべきなんですよ。つまり、先に心因を疑うよりは、これはよく今度15日に一緒にさせていただく山崎さんがおっしゃるんですけど、まず体の方を真面目に疑えと。どっちかというと体の方の設備が、体制も整ってるからだってことですよね、これは。体に何でもないということが、になったら、そこで初めて、この象徴的な話に移っていけばいいわけですよ。これは何を象徴しているんだろうと。今これになったのはどういう意味なんだろうと。ちなみに、ややこしいのはですね、お腹下すっていうことがよくあるときにそうであるように、本当に両方である原因、可能性はあるんですよね。例えば、寂しくなるとついラーメンをかっこむみたいなことをやる人は、どっちが原因だかわかんないじゃないですか。寂しさでお腹下してんのか、ラーメンの食いすぎなのかわかんないわけですよね。これが行動として混ざってくるので、やっぱりこの辺なんですよね。カウンセリングっていうものをやるのは。整理をつけていき、これはこういう可能性がある。こっちはこういう可能性があるというのを整理をつけていって、で、これを疑ってみたらどうだろうっていうのは、他人の方が、少なくともその人がそれを分かろうという気がある他人であればですね、他人の方が分かってくれる可能、解き明かしてくれるっても変ですが、自分では気づきにくいことに気づける可能性は高くなる。専門家ならなおのこと高くなる。でもこれは絶対専門家なら気づけるとか、そういう話ではないので、やっぱり簡単に失望したり絶望したりしてしまってはまずいんだろうなって思うんですよ。くっついてしまうと、くっついてしまってるんで、あとすなわち平和ですの世界になってしまうと、バイオリン演奏イコールマスターベーションですって世界になってしまうと、もはやわからないんで、他人にはそれは分離するべきであるっていうのはわかりますよ。でも、なんでそれに象徴させてるのか、相変わらずバイオリン演奏とマスターベーションって、まあ、越に入るとかいうことなのかなと。分離してみて初めて何かが少し見えてくるにしても、そんなに明快にわかるような話ではないですよね。象徴的透過物というのは、具体象徴の病理型というのは、病的な具体象徴というのは、わかりにくいなって思いますね。すごくこう、あからさまに奇妙な感じがするという意味では奇妙な感じがします。私がこのポッドキャストで言ったように、大学時代は女の子に声かけてばっかりいたというのは、つまり、お母さんはどこにいるんだろうの象徴的行為だったわけですが、誰もわからなかった、そんなことは。当人も同じで。だって、いや、年頃の大学生なら、まあ、ちょっと、佐々木くんはおかしいけど、まあ、そういうもんでしょうって、通っちゃうじゃないですか。だから、わからんのですよね、こういうのって。で、やっぱわかんなかったんですよ。で、お母さんはどこにいるんだろうっつったって、お母さんは2歳の時亡くなりましたってなると、ともかく、お母さんは実家に行くとピンピンしてるわけですよ。ピンピンしてテニスしてるわけですよ。一体佐々木くんがお母さんを求めるって何なのって話になるじゃないですか。これはだからいいおっぱいを求めてるって話なんですよね。いいおっぱいを求めてるというのは、まあ非常に極端に言うと、私は情緒的には母に見捨てられたっていう感覚を持ってたってことなんですよ。それもかなり痛烈に持ってたってことなんですよ。いろんな意味でもあるんだけど、知的ナルシズムみたいなところもあって、うちの母は非常にさっきも言った通り、なんか知識人を気取りたいようなところがあったから、知的じゃなきゃダメだ。ところが母が知的じゃないわけですよ、あんまり。本人は知的だと思ってるから、こういうと傷つきますけどね。だから、私は理想化した母親というものを非常に知的な女性っていうふうに捉えたんですよ。だから、当時は私はですね、よく世の中で言われている、自分より学歴がある人は好きになれないんじゃないか論っていうのは全然僕にはなくて、自分よりは頭良くないとダメだな、みたいなのがあったわけですよね。こういうところからもっと気づくべきだったんだけど、やっぱり、当時はああいうそういうの先進的でいいねぐらいなノリだったから分からなかったわけですよ。私は母にもっと知的であってほしかったんだということが分からなかったわけですよ。母にもっと知的であってほしい母が何ら知的でないことがどうして見捨てられ不安になるのかというと、こうなりますよね。母はまあ長寿画的に知的な人間がいい。まあ要するに母から見ると自分のお父さんは職人の飲んだくれの暴力親父だったから、ああいう親父はもう本当ダメだと。なんか大学院出ていて、なんか、それは母の全くの妄想なんですけどね。すごいこう、ものすごく教養豊かな、知識人みたいな感じのお父さんが良かったってことになって、それを息子に託したわけですね。だから私は当然、 母は知的だと思っていたし、自分も知的でなきゃいけないと思ってたから、知的な母親であってほしかったけど、母は知性に何の興味もないわけですよ。なんかこう、松本清張の悪い奴らとこう読んで、私は読書家だからとかって平気で言ってるようなところがあって、まあ非常に今思うとお茶目でいいんですけれども、まあそういう人だったからね。私はそこに絶望したんだと思うんですよね。この人は、私のために知的なお母さんにはなろうという努力を一切払ってくれないんだと。これは勝手ですけど、いわゆるこう知的ナルシズムの世界ですけど、もうどうにもなんないですよね。子供の感覚ってそういうもんだから。これを携えたまま、自分が思春期を迎えた頃に、知的な女性というものに異様に憧れて、それと一体化したい。それはただお母さんを求めてるんですよ。自分家にはいなかったお母さんということですね。こういうのが積み重なって、組み上がって、練り込まれているうちに、私は、ひたすら行動化したわけですよね。まあ、いわゆるナンパするみたいな。アプローチとしては女性にアプローチするという行動化になっているわけですよね。これは、そういう女性と一体化するということ。これがセックスになるんだけど、一体化するということが、私に全てを、なんて言えば、私に決定的に欠けているものと、結びつくということを象徴していて、しかもその象徴が完全に行動の中に、一体化して、それこそ同一化して、象徴的等価物と、物じゃないんだけど、等価行為になっていたために、非常に病的な現れ方をしたんですよ。病的ですよね、どう考えても。数が多すぎる。でも数が多すぎるというのは、この意味がはっきり分かればね、やめられるじゃないですか。誰もこれを僕に指摘してくれなかったからやめられませんでしたが、その解釈も非常に妥当性を欠いた解釈ばっかりだったんで、いやもうちょっと勉強しようよみたいな。それは全然正しくないわけじゃないかもしれないけど、めちゃくちゃ間違ってる。一番やっぱり接近してくれたのが、4年の時のゼミの先生で、フロイトを読めっていう。これもね、その先生は知的すぎて、僕には高度すぎたんですけどね。ああ、さっきのそれはフロイトを読みなさい。フロイト読んでどうするわけっていう感じですよね。でもあれは正しかった。つまり、正しい解釈というものは、ここに空撃をつけてくれるんですよ。あなたが欲しがってるのは理想的な母親で、この理想的な母親というのは絶望的に手に入らなくて、あなたはそれによって、かなり抑うつ感がひどくなっている。というふうに解釈してくれれば、従って必要なのは、理想的な母親なんだけど、それはいないよね。それは性欲ではないですよっていう、そういう解釈をしてくれればですね、あの行動はいらなくなるんですよね。あの行動ではそれを埋めることは不可能だったということに気づければ、それでよかったわけですよ。まあ私はアホなんで、なんか大学院行ってわけわかんないことを研究している女性だったらいいのかもっていうふうになって、そっちの方に非常に魅力を感じるっていう現象に、ただ苛まれることにその方もなったんですけど、この辺がやっぱり僕は、これをヒステリーと言ってくれれば、話は分かりやすかったんだけどなと思うんですよね。